健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院にお邪魔しております。本日お話を伺いますのは飯田市立病院産婦人科の医師芦田隆先生です。芦田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は特に月経困難症について伺っていきたいと思いますが、まずはこの月経困難症です。どのような病気でしょうか？
月経ですね、生理の期間中に伴って生じる病的の症状と定義されております。生理痛によって日常生活に何らかの支障をきたしていれば月経困難症となります。
例えばどんな症状がありますか？
はい、月経に伴ってですね、下腹痛、お腹が痛くなったり、腰痛、あるいはお腹が張ったり、さらに吐き気や嘔吐したり、また頭痛や疲労、脱力感、それから下痢やイライラしたりとか、抑うつ状態になったりとか、そんなような症状が主にあります。
月経のその女性同士ではこうお腹痛いなとか頭痛いなって割と話をする症状もありましたし、先生実際には日本ではどのくらいの患者様がいて、こう治療もされている方っていうのはどのくらいの割合でしょうか？
はい、およそですね、日本では約900万人ぐらいの患者さんがいると推定されております。ただそのうちですね、医療機関で診療を受けている患者さんはその約 10% 程度と推定されております。
10%、 そうですね、患者さんの中で、受診されている方が 10% って低いのかなという想像ですけれども、先生からこうご覧になってこう医療機関で受診されない理由というのはどんなことが考えられますか？
はい、やっぱりですね、受診されてない方が多いのは現状だと思います。理由としてはですね、生理痛は、あっても当たり前と考えている人、いわゆる病気ではないと思う人、またですね、産婦人科、婦人科に受診がどうしても気が向かない人、さらにですね、内診が苦痛であると思っていることなどが受診しない理由として考えられます。
確かにその月経、生理は病気ではないっていうのはそれぞれの捉え方で少し違うところがあるのかなっていうのは、こう生活の中でも感じる部分は特に昔はあったような気がしますけれども、こう実際に大きな症状があるということで受診をされるのが望ましいのかもしれませんが、先生、月経困難症のこちら原因となるのはどんなことが考えられていますか？
はい、月経困難症の原因には2つのタイプがあると言われております。1つはですね、原因となる病気がない場合、機能性月経困難症と言います。これはですね、月経が始まってから週に3年以内に発症することが多くて、自然的に若い患者さんに多いんですが、そのまま経過を見ていくと治ることがありますが、ただその中にもですね、将来子宮内膜症など発症する可能性もありますので、注意が必要です。もう一つはですね、原因となる病気がある場合、器質的月経困難症と言います。その中にはですね、子宮内膜症だとか子宮腺筋症などが原因となっており、年齢とともに症状が徐々に悪化し、治療しないでそのままにしておくとその病気自体が進行していろいろな悪影響を起こす可能性があるというタイプであります。
原因となる病気がある場合というお話後半にありましたけれども、その中でも子宮内膜症というのは先生こちらどんな病気でしょうか？
はい、子宮内膜症というのはですね、ちょっと難しい面がありますが、簡単に言うと、子宮の内膜に似た組織が何らかの原因で本来子宮の内側にあるはずが子宮以外の場所、卵巣だとか腹膜にできて増殖してしまう病気です。でその組織がですね、正常な子宮内膜と同様に月経周期に合わせて増殖して剥がれますが、正常な子宮内膜とは異なり、きちんと排出されずにたまって炎症を引き起こしたり痛みの原因となります。そしてさらに進行すると不妊の原因となったり、まれに卵巣がんの原因となったりする病気であります。
今日は月経のことについてお話を伺っております。 お腹が痛いですとか頭が痛い、これが日常生活に支障が出るとということで探っていくと、また別の病気の可能性があるということで、そうすると受診をしていただくことが望ましいなと思いますけれども、先生、こちら月経困難症です、病院に来られてどのような診療ですとか治療という内容になりますか？
はい、まずはですね、月経困難症に先ほど2つのタイプがあると話しましたが、何か病気があるかないかを診察して見極めます。もしですね、例えば卵巣が腫れているとかそういったことはなければ、通常は薬物療法で、鎮痛剤を使ったりとか痛みに対する対症療法を行っておきます。で、それからさらに症状が強い場合にはですね、卵巣だとか子宮内膜に作用するホルモン療法を行ったりもします。またですね、例えば卵巣が腫れているとか子宮内膜症を強く疑う所見がある場合には、そのようなホルモン剤を使ったり、あるいは場合によっては手術療法も考慮されるという状態であります。
もうそれぞれの症状といいますか、それに合わせての治療が行われるということです。もしもそう患者さん見えますと、まずリスニングということですか？
そうですね、まずは問診で、それから診察に入りますけども、特に10代の若い患者さんの場合はですね、内診をすることがねできない患者さんもいると思います。その時には、お腹からの超音波をやったりとか、内診は痛みとか伴いますので、それをまずやってからその先の診察を考えるというふうにしております。
年代ですね、お若い方にはこのような診察もあるということで、ここを伺いますと、まずは問診リスニングがあるということも1点ありますので、心配なことがありましたら、月経はから生じるその痛みですとか病気の可能性もあるということで、まずは心配な方は受診をしていただくのが良いかと思います。さて先生、本日はこの月経困難症について伺ってまいりました。最後にラジオをお聞きの皆さんへ、先生からどうぞメッセージをお願いいたします。
なかなか産婦人科受診には抵抗があると思いますが、市販の鎮痛薬等で月経困難の症状が改善しない場合には産婦人科の受診を勧めます。治療を行うことによって症状の改善が期待できますし、また生理中の諸症状によって日常生活に支障をきたしている場合には、生理だからと我慢をしないで、ぜひ産婦人科の受診を検討してみてください。以上です。
ありがとうございます。本日の健康飯田です。飯田市立病院にお邪魔しました。飯田市立病院の産婦人科の医師、芦田隆先生にお話を伺いました。芦田先生、本日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。